Sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
アロハ。1月5日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。 83.6 メガヘルツFM うららより今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライターもんちかです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。ということで、皆様改めまして明けましておめでとうございますね。今日がなんと、年が明けてから第1回目のね放送ということで、私もちょっといつもよりなんだか緊張しているんですけれどもね。昨年も本当にお世話になりました。昨年はね、私はもうワンマンライブのことでもういっぱいいっぱいだったんですけど、それもおかげさまでね無事に大成功で、終わったということで、今年はもうねもう存分羽を伸ばしていきたいと思うんですけれども、番組の方もね、今年もまた、より一層気を引き締めてですね、楽しい番組作り行っていきます。出演者スタッフ一同頑張りますのでね、今年も、ラジオとラジコ可愛がってやってくださいね。さて今週のスポットライトのコーナーでは、新年には欠かせないお年玉の秘密に迫りたいと思います。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月のテーマは密かに計画していること。一年の計は元旦にありと言いますからね。今週もたくさん届いておりますので紹介してまいります。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までゆっくりお楽しみください。それでは今年も参りますよ。今年もですね、今年も元気に参ります。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライト、新年第1回目のスポットライトとも言えますね。なのでね、今日は新年らしい、お題を持ってまいりました。今週のスポットライトはお年玉。みんな大好きお年玉。あ、みんな大好きなのかな。大人になったらあまり好きじゃなくなるお年玉ですね。お年玉について今日はね、いろいろ掘り下げていきたいなと思います。本来お年玉というのはお正月に新年を祝うために贈答される品物のことを言ったそうですね。まあ現在ではね、特に子供に金銭を与える習慣やその金銭そのもののことを指していますけれども、年末に送られるお歳暮とは異なって、目上のものが目下のものに送るのが特徴ですね、お年玉というのはね。語源は、年のありがたい賜物であるとして戸玉という名前が最初について、それが訛って年玉になったという説があるそうですね。神棚に備えた持ち玉、お餅を玉状にしたものですかね。神棚に備えた持ち玉を与えたために年玉の名前がついたそうです。 民族学的には、年玉の玉というのは魂のことを指すそうですね。年玉とは新年を司る年神様へのお供え物のお下がりであるとされています。供え物には神様の分霊、神様から分けた霊ですね、が宿るとされていて、それをいただくことにより人々は力を更新して新たな一年に備えたと言われています。なるほどね。お年玉の習慣は、中世にまで遡り、主としては武士は太刀を、町人は扇を、お医者さんは薬を送ったそうです。ね。あと、お年玉といえばね、お年玉袋。ね、いろんなお年玉袋がね、ありますよね。最近はこう、アニメのね、キャラクター、妖怪ウォッチとかね、アニメのキャラクターがプリントされてたりとか、文房具屋さんに行くと可愛いのが本当に、いっぱいね、並んでますけれども、よくお年玉のこと、ポチ袋って言ったりしますよね。そのポチ袋って何だろうと思って、ポチ袋のポチって、なんか犬みてえだなと思って、なんだろうと思って、ポチを調べたんですけど、お年玉のことをね、そのポチ袋って言われることもありますが、このポチっていうのは、関西の方言で、心付け、ご祝儀を、意味するもので、舞妓さんとか芸妓さんにね、与えていたご祝儀袋のことをポチ袋という、ので、基本的にお年玉とはちょっと違うみたいです。ね。そんなわけでですね、お年玉、一番気になるのは、ね、相場。お年玉の相場って気になりますよね。私たち大人になると、まあ、なるべく、お正月には子供さんのいるうちには行かないようにしてるんですけど、まあ、でも、ね、しょうがなくって言っちゃいけない。うん。しょうがなくっちゃいけないけど、まあ、行かないといけない場合もある。ね、そういう時どうしたらいいか。ちょっと調べてみました。これ、小学生バージョンなんですけど、1年生から4年生は、3000円ぐらいが相場だそうですね。で、1年生なら、500円ぐらいでもいいっていうね、ふうに、思ってる人も結構多いそうです。なので、まあ、3年生から4年生ぐらいは、中学年ぐらいは3000円。で、低学年はまあ1000円以下でも OK なのかな、ぐらいに思ってるといいんじゃないですかね。ただし、これは知りませんでした。1年生の場合、ね、前年の春に入学祝いをあげていないなら、一緒にあげる必要があるんですって。で、お孫さんの場合は1万円。おいっ子さん、めいっ子さんの場合も1万円。で、まあ、ご親戚っていう場合は、5000円から1万円。で、友人、知人の子供さんは5000円が相場だそうです。そして、高学年、小学校高学年5、6年生ですね。5、6年生は2000円から3000円。うんうん。で、3000円から5000円っていう人もいるそうですね。ただし、これもあれですよ。6年生には卒業祝いをあげるっていうのが、基本だそうですね。まあ、そうか、そんなにお子さんにお金あげてもいいのかな？うん、よくわかんない。私には子供いないからなんとも言えないけど。ね、ちょっと曲行きましょう。ね、ちょっとお年玉にまつわる曲ってあんまりちょっとよくわかんなかったので、私がよくお正月にね、なんかお正月になるとすごく聴きたくなる、毎年聴いているアルバムがあって、その中の曲をね、ちょっと今日おかけしたいと思います。オムニバスアルバム鎌倉から、村松健さんで、春の野を行く。お聞きいただきましたのは、村松健さんで、春の野を行くでした。さあ、第1週目パーソナリティのモンチカがお送りしております。新年第1回目のラジオとラジコ今週のスポットライトは、お年玉の秘密に迫っております。ね、お年玉の相場っていう話を、前半でさせていただいたんですけど、ちなみに私が、初めてお年玉を父からもらったのが小学校1年生だったんですけど、300円でした。 で、しかもその300円をうちの父はこれがいくらか答えられたらやるって言われて、100円玉を3つ私の目の前に並べたんですね。で、これいくらだって父に聞かれて、私なんかすごいおバカな小学生だったんで300円が答えられなくて103円って言ったんですよ。103円か、100円玉が3つだぞ、答えてみろって言われて、103円って言って、もう103円としか言えなくて、なんかもう半べそかきながら、103円って、おかしいな、100円玉が3つだぞ、答えてみろっていう、もう延々とその繰り返しの会話をしていた、もんちかけだったんですけれども、ね、そんな小学生だったんですが、ね、小学生、この相場だと500円っていうので、なんだろう、その頃とは貨幣価値が違ったのかな？私300円だったな。まあいいや。うん、でした。はい。そして、お年玉といえばね、もう一つ、日本人には馴染みのある、お年玉付き年賀はがきっていうのがありますね。ちょっとこのお年玉付き年賀はがきのこともね、調べてみました。年賀はがきや年賀切手にお年玉くじがついており、毎年1月に抽選がありますね。現在、1等2等については、複数の景品の中から好きなものを1個選べるようになっているそうです。そのために、年賀はがきの盗難事件や、配達アルバイトが配達をせずに持ち帰るという事件が稀に起こっているそうです。ね、配達アルバイトさんもそんな方ばかりじゃないですよ。真面目な方が、真面目に配達してくださる方が大多数ですけど、そういう、ね、悪いことしちゃう方の方がこう悪目立ちしちゃうので、ね、ダメですよ、そういうことしてはね。そういう事件がね、最近、稀に勃発しているそうです。ちなみにどんなものがね、その商品あるのかっていうのも調べてみました。一等、液晶テレビ。あ、いいですね。国内旅行、パソコン、ビデオカメラ、オフィスグッズ。オフィスグッズってなんだろうね。事務用品とかなのかな。ね、から一点。あ、これ私だったら国内旅行がいいなと思いますけど。から1点選べるそうです。で、当選割合は100万枚中1枚ですって。すごい狭きもんですね。そして、2等、家庭用ゲーム機、デジタルカメラ、ポータブル DVD プレイヤーなどが当たるそうですね。私ポータブル DVD プレイヤーがいいかな。ね、これはですね、100万枚中3枚の割合だそうですね。これも狭きもんですね。そして3等、有名ブランド食材。おー、ブランド食材、いろいろいいお米とかそういうもんですよ、ものですよね。いろんな季節のお野菜だったりとか、あー、それもいいですね。から1点、1万枚中1枚だそうですね、割合がね。そして、4等、大体皆さんが当たるね、私も何度も当たったことがあります。切手シート。ね、これは100枚中2枚だそうです。ね、そんな割合で、当たるそうですね。今年はどうだろうな。ね、まあ切手シートは当たるんだろうけど、ね、なんか有名ブランド食材とかぐらいちょっと当たりたいなと思いますけれども。ね、そんな感じでですね、お年玉、年賀はがきや、なんかもありますけれどもね。そんな感じで、私もね、今年は、親友の家に、遊びに行きましてですね、親友のうちも幼稚園の子と、小学生の子がね、小学校1年生の子がいたので、私は、これに基づいてさっきね、自分で前半で言った、相場に基づいてですね、1年生の子に、入学金じゃないな。入学祝い付きの、お年玉をあげました。ちなみにさっき言い忘れてしまったんですけれども、入学祝いとお年玉は別の袋にしてくださいということです。それが、常識だそうですね。なので私も別の袋に、ご入学お祝いおめでとうっていうのと、お年玉っていうのとね、別々にあげましたけれどもね。どうなんですかね。そういうのって親が使っちゃうのかな、わかんないけど。私としてはですよ、あまり子供さんにはね、 そんなに、大金は、渡さなくてもいいんではないかと思いますよ。ね、本当に100円や500円玉を大事に握りしめて、駄菓子屋さんにね、走っていた頃が懐かしいなというふうに思いましたけれども。そんなわけで、新年第一発目の、スポットライトは、お年玉について、トークしてみました。マハロー。アロハ。湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。つながるお便りのコーナーです。さあ、今年もね、つながるお便りやってまいりますよ。新年第1回目のつながるお便り、今月のテーマはね、密かに計画を立てていることというね、新年の新年の計は元旦にあり、違うな、なんかさっき私ちゃんと言ったんだけどななんか忘れちゃったね。こういう難しいことを言おうとすると間違えるね。一年の計は元旦にあり、これだね。なのでね、今年も行きたいと思います。まず、いただいておりますもんもんさん。新しい恋をする、そのための準備として人生初スポーツジムとエステに初潜入する。あ、いいですね、これね。去年ね、私の会の時に、失恋の話をね、送ってくださったもんもんさん。今年は新しい恋をするために、まず自分磨きってことですね。いいじゃありませんか。これ絶対やってほしいと思います。そして次行きましょう。アータンママさん。去年アフリカへ行った時、子供たちの目が生き生きと輝いていることに感動し、日本に帰ってきたら子供たちの目が死んでいることに愕然としました。自分の娘は輝いた目をした人間に育てたいと幼稚園の先生に話したところ、お母さんがそういう考えだと、お子さんが小学校で苦労しますよと言われました。輝いた目を持つことは悪目立ちなのかと反発を抱きながらも、そう言われて自分も悪目立ちをしないようにと弱気になっていることに気がつきました。子供のためにも自分の意思がぶれない、自分の意思や考えがぶれない、しっかりとした母親に今年はなりたいと思います、と。なるほど。おお、これはそうですよね。私もこのアータンママさんに賛成だな。輝いた目をした子供に育てることがどうして悪目立ちなんだろうって、私もすごくその、幼稚園の先生のね、発言にはちょっと疑問を持ちます。なんかこうハキハキとこうね、人と違う、みんなと違う意見を言ったりとか、なんかこうみんなとね、足並みをちょっと揃えられないお子さんがいると、それがイコール悪目立ちっていう風に思われてしまうのはね、それはもうその世の中自体がちょっと私もどうなのかなっていう風に思います。このアータンママさんの、考え方はすごく、私はいいなって思うのでね、いろいろ傷つくこともあるかもしれないけど、生き生きとした輝いために、お子さんを育ててもらいたいなっていう風に思います。素敵なママになってくださいね。そんなわけでね、アータンママさんとその、娘さんがアータンなのかな、ママさんとアータンに、こんな歌をお届けしたいと思います。この花のようにアータンには育てもらいたいですね。モンチカでマーガレット。
ウォーターテイメント。
83.6MHz FM うららよりお届けしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから毎月のテーマに沿ってご応募ください。つながるお便り、今月のテーマは 密かに計画を立てていることです。採用された方は Facebook ページの放送後期でもお名前を発表させていただきます。こちらでは収録時の写真や流した楽曲の放送データなども掲載させていただきますので、ご覧になってみてくださいね。詳しくはラジオとラジコの公式サイトをご覧ください。さて、ここでモンチカからお知らせがございます。ね、去年はね、もうホールワンマンで開けてもくれてもいっぱいいっぱいなモンチカでしたけれども、今年はね、いつものお仕事、ボーカルのね、レッスンの講師、ね、ボイストレーナーのお仕事もね、こう、一生懸命やっていこうかなと思っています。ね、私がやっている、ボーカルトレーニングラボ、青空シンガーズラボという屋号ですけれども、こちらはですね、特にここでやりますっていうね、教室を、構えているわけではなく、私が、移動をしてね、いろんなところに出張をして、歌を教えに行くというスタイルをとっています。なのでね、いろんなところで東京、遠くは静岡まで、教えに行ってますので、ぜひカラオケが上手くなりたいとかね、お子さんがこうちょっと引っ込み思案でね、人前でにどんどん出れるように育てたいとか、もうどんなことでも結構です。健康のためにボイストレーニングをやりたいという方も、そしてもちろん、ライブ活動をしたい、プロの、シンガーになりたい、それから声優さんになりたいという方、などなど、声のお悩みを持った方、お声のお悩みを持った方はね、どしどし、モンチカの方までね、ご連絡をください。ご連絡先はすべて小文字で、monchika@icloud.com、monchika@icloud.com。こちらの方までね、どしどし、声のお悩み、こんな声の悩みを持ってますという、ようなね、ご相談をどしどしお寄せください。さあ、今週のね、放送はいかがでしたでしょうか。お年玉でしたけれどもね、お年玉、もうでも1月5日だからそんなにお年玉をね、あげる機会もないのかなと思いますけれどもね、さて、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送も深夜にございますので、ぜひお聞きくださいね。さて、来週の放送は1月12日火曜日。担当はこの方々です。
明けましておめでとうございます。
相方奥野がニート卒業できるよう祈ってきました、井村あさみです。
はい、先輩あさみんが今年こそ嫁に行けるように祈ってきました、奥野奈緒です。
ありがとうございます。
タレントの井村あさみさん、同じくタレントの奥野奈緒さんのお二人です。お楽しみに。今週のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカでお送りしました。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、アロハ
ー。この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。